皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁志です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。さあ今年は、2012年最後の楽楽ファイブをお迎えしたのは社会福祉法人京都いのちの電話事務局長常務理事の平田真紀子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、京都三条ラジオカフェ町田俊司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、平田さん、この、はい、まず京都いのちの電話、僕自身は名前は聞いたことあるんですが、はい、まずこのいのちの電話というものをご紹介いただけますか。
はい、名前を聞いただけでかけてこられたことはない。
ないですね。
はい、それは良かったかどうか。あの命の電話っていうのはボランティア活動で、一応私どもは社会福祉法人京都命の電話として活動を続けて、来年30年を迎えます。ボランティアが電話で、はい、まあ、一番のメインの目的は自殺予防なんですけれども、人様にあのなかなか、打ち明けにくいようなことも匿名で名前を名乗らずにどこにお住まいかもあのおっしゃらなくて結構ですから、人と人との心の触れ合いをあのしましょうというあの変なっていうか面白いボランティア活動です。
ちょっと人が悩んだ時に、まあ、気軽に電話をかけてきて、
とりあえず誰かに話してみよう、そうするとどういうふうに解決したらいいのか、どう自分ならどうできるかっていうのはその方ご自身が持っているはずだし、ご一緒に探していきましょうという、そういう、まあ、精神で運営されております。
こう寄り添うというイメージがいいんでしょうかね。
そうですね、あの声だけですけれども、はい、あの温かく誠実に丁寧に聞いて行くならばきっと道はあるからというふうに思います。
まあ、あの電話だけですので対面はしないですよね。
しないですね。
声だけでやり取りするわけですよね。
はい、
でそのかけてくる人は本当に深刻な現状に立ってるわけでしょ
う。そういう方々が多いです。
その方が電話かけてくるに対して、
はい、
この電話の声だけで対応されるというのはこれは本当に大変なことだなというふうに思うんですけどね。
そうですね、言葉の持つ一つ一つの意味と、うん、そのことをおっしゃってる背後の、うん、関係っていうか、あの気持ちはどういうことかっていうこととか、うん、そういう感性を研ぎ澄まして聞かせていただくというために、うん、ボランティア活動ですけれども、あの特定のっていうかある期間研修を受けていただくということで、うん、しかも有料なんです。
あ、研修は有料で、
はい、
しかもお仕事はボランティアという形になるんです。
はい、残念ながら交通費も日当も差し上げられないという、そういうボランティアの仲間全国で命の電話の相談員で今7000人おります。
そういう方が7000人。
7000人、
はー、すごいですね。ちなみに京都は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
京都はね、あの、うん、なかなか厳しくって、うん、今現在151名が登録されております。
この講習なんですが、
はい、
どういったこの内容なんですか。
はい、あの多分1月1日から地下鉄ご乗車の方は命の電話のボランティアやってみませんかっていうポスター見ていただけると思いますが、2年間かかります。
2年間、
有料です。そしてあの誰でもが関われるボランティア活動ではないので、なかなか厳しいと覚悟して参加していただく必要があります。今度36期生を募集しております。
うん、まあ、だけどこう厳しいこの研修を受けられて、そしてボランティアで活動されてる、
はい、
まあ、だけどこう電話をかかってくる内容としてこのボランティアの方々のこのね負担というのもかなり大きいものもありますよね。うん、
あの相談内容はほぼ半数がやっぱり心の重い悩みを持っていらっしゃる方々、うんうん、そしてあの病院 で治療を受けてらっしゃる方々もありますし、全国どこからでもかかってきますので。
なるほど。
はい、ですからボランティアの方々はどうぞ先着順に電話の前にお座りくださいというわけにはいかないシステムを取っております。
今今年もおそらく自殺された方が3万人という数字が出てますよね。
はい、3万人より少なくなったと政府は言ってますけれども、実は変死者を自殺者の数に入れていないんです、警察統計では。
あ、そうなんですか。
だから遺書がない方は自殺とは認められない。
はあ。
ですからそういう意味で統計上のいろいろな、言い分があるでしょうけれども、自殺者は決して減っていない、むしろ潜在的に死にたい思いを持って、苦しんでらっしゃる方、悩んでいらっしゃる方、誰にも相談できずに一人で死を思っていらっしゃる方々がじわじわと増えている。しかも年末年始あらゆる相談機関がお休みの時に命の電話だけが受け手になっているという現実は私自身いかがなものかと思いますね。はい、
この30年間活動されてきて、
はい、
こう相談内容としては深刻化してるんですか。
深刻化していますね。はい、特にこの数年は経済苦による、自殺燃料の方々がじわじわと増えてきておりますし、例えば新聞報道などでいじめのことがありますと、実は自分 の、 子供もそういう目に遭っているとか遭っていたとか、あるいは私自身がっていうね、その相談かけてくださる方自身がもうその学校時代のいじめのためにいまだにまだ立ち上がれないほど辛い思いをして生きているというようなお話を聞かせていただくと、もう相談員の人、先ほどご質問がありましたけど、疲労困憊しますね。
ということはもう今の日本社会の現状がそのまま命の電話に現れているような感じでしょうかね。
そうですね、そういうことは実感しております。
なるほど、ね。はい、でそれにそういうのに対して相談員の方は、
はい、
かかってくる方がどういう方かわからないですよね。
わからないです。お顔も見えないし、
はい、声だけが頼りで、はい、その時にどういう対処をするかというのは本当に大変なことだと思うし、そのかけた来た人が、その相談員の方の一言一言が、はいはい、そのことによってかなり変わるというか、あるんでしょうね、やはり。
あると思いますし、相談員の方は、自分一人 の、 電話、一回の電話で、その相手の方の問題が全て解決するとは思っていないんです。むしろかけ続けてかけ続けて、いろんな人に悩みを話していただきながら、ご自分で見つけていってくださるはずだと思っておりますし、そういう、こう人間への信頼といいますか、人権尊重といいますか、なんかちょっと絵かっこみたいなことですけれども、私たちは一人の人間としてもう一人の生きている人の電話を通してのお話、お相手をさせていただくということで、かけてくださる方は選ぶ自由がありますね。
ああ、そうか。なるほどね。
はい、
でもまあ相談員の人の一言一言でその人がですね、
はいはい、
ちょっとでも心が安らいで、
はい、
本当に命をつなげていくことになるということが、やっぱり相談員の人としては非常にそれが願いやと思うんですけど、
そういう願いがありますし、ね、そうなればいいなと思って電話に出てますけど、実はあれでよかったかなとか、この一言が余計だったかなとか、
なるほど、
なんか自分 の、 相談の受け方についていろいろ意気消沈と言ったら大げさですけれども、やはりこういう自分の受け方になったのはどうしてなんだろうというふうに自分をもう一度取りまとめていくっていうか、そういう心の作業をし続けて今151人いらっしゃると。
でもまあそういう命を電話という ことがあったからこそですね、
はい、
まあ、駆け込み寺のようなでしょうね、
はい、
だからそのことによって自殺を踏みとどまる人たちがやはりこのことでかなりあったというふうに思うんですけどね。
私どもだけが自殺予防の第一線にいると思わなくて、うんうん、民間の方あるいは宗教関係の方、うんうん、NPO 法人でこれが大切な活動だっておっしゃる方々がたくさんいらっしゃいますし、うんうん、例えば身近な人に家族に先立たれた自殺という手段で急に家族を失った方々の後々の心の痛みとか嘆きっていうことをきちんとケアして手当てをするというボランティア活動もありますし、
ね、はい、なんか聞くところによると京丹後市ですか、何か、
はい、
そういうことを取り組んでおられるというのを聞いたんですが、
京丹後市は人口5万人くらい の,、うん、町ですけれども、丹後ちりめん不況になりまして機械産業がダメになりまして、うん、まあカニの季節だけがちょっとにぎわうというふうな、まあ、いわば過疎の村ではないかというふうに思うんですけど、5、6 年前のデータです。今正確にごめんなさい言えないんですけど、京丹後市民の自殺者が38人ということで、その年の京都府下 の, 自殺者の増加率が前年より多くなって、全国で岡山県に次いでワースト2というふうな不名誉なことになりまして、京丹後市長の中山康さんがこれは有意識ことだ、放置できないということで、健康福祉部の方々と一緒に京丹後自殺ゼロ実現推進協議会というのをその町の代表者の方々と一緒に作られまして、で京都府の精神保健福祉総合センターの心の相談電話と京都命の電話とが一応電話の受け皿になりましょうと。で京丹後市民はどうぞ無料で電話をしてくださいと、しんどい時には一人で抱え込まないで電話をしましょう、そしてその電話料は京丹後市が持ちましょうと。でもちろん匿名ですけどね、
それでだいぶ
5年間そういう活動を続けても、地域ではいろんな活動をなさいましたけど、5年間活動を続けて、半分に減ったというデータが昨年聞きまして、はい、
さあそんなところでこの京都命の電話のイベントが来年あるんですね。
はい、命の電話の活動をしていただくために、1月2月3月と毎月末の日曜日に命を考えるシリーズというふうにして3回の、公開講座をメルパルク京都で日曜日の午後計画しておりますので、多数の方々が来ていただいて命を一緒に考えていけたらなというふうに思います。
そしてこの36期生の募集も、
はい、相談員の36期生の募集を始めます。なかなか難しい活動ですけれども、参加していただけたらありがたいと思います。
詳しい情報はらくらく5のブログにアップしておきますので、はい、ぜひそちらご覧ください。
よろしくお願いいたします。
今日は社会福祉法人京都命の電話から平田真紀子さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。